innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
みなさん、こんにちは。カルティベースラディオの組織デザインラディオになっております。今日もよろしくお願いいたします。はい。今までなんですけれども、事業多角化を通じた理念の実現という話をしてまいりました。で、これなんですけれども、まあ、組織デザインを行っていくにあたって、重要な課題設定にあるのが、事業多角化と人的多様性を、まあ、このあたりを複雑な問いをアウフヘーベンいかにしていくのかっていう、まあ、組織デザインをどういうふうな方略で乗り越えていけばいいのかっていう話をしてきたんですよね。で、これを乗り越えるための方略が3つあるというお話で、まあ、前回事業多角化を通じた理念の実現をお話をさせていただきまして、まあ、非常にね、事業ポートフォリオマネジメントだったりとかにお悩みである経営者様にとっては耳の痛いお話だったんじゃないかなって思っていたり、まあ、結構ね、両利きの経営を実現していくにあたって、まあ、結構社内で分担が起きちゃって、事業長同士が喧嘩をし始めちゃっているみたいな、まあ、そんなケースもあったりとかするので、まあ、非常にね、耳の痛いケースだったんじゃないかなって思ってますね。で、じゃあ事業多角化を通じた理念の実現の、まあ、どういったものであるかっていう話と、じゃあそれをどう実現していけばいいのかっていう話を今回したいなって思ってるんですけど、まあ、事業多角化を通じた理念の実現って、まあ、めちゃくちゃ雑にさまっていくと、まあ、両利きの経営というのがありますと、事業多角化のテーマでですね。で、これって新規事業と既存事業の両方がちゃんと両利きでうまくいくようにした方がいいですよっていう、まあ、そういう提言なんですよね。まあ、よく大企業だったりとか、大企業さんだったりとかすると、まあ、既存事業でね、まあ、非常にうまみのある事業が現れたときに、そちらの方に投資をしっかりしてしまって、リソースをね、まあ、選択と集中をしっかりし続けてしまうことによって、結果的に新規事業に対してちゃんと投資がなされなかったりとか、まあ、それ新規事業がうまくいくような文化作りだったりとかができてないから、それをやった方がうまくいきますよっていう話なんですけれども、で、これの問題点として、両利きの経営を、両利きの経営をホワイトにしてやりすぎてしまうと、今度は既存事業をいかにやるか、新規事業をいかにやるかっていうことが目的化しちゃって、それによって企業全体の理念目的として何を実現するんだっけっていうのが失われてしまって、まあ、社内政治が始まっちゃったりして、オールフォーワンの精神や文化が失われてしまうというのが、問題点にあるっていう話をさせていただきました。まあ、なんで前回のまあ問題設定を乗り越える提言としては、まあ、ちゃんと企業全体の理念をちゃんと磨き込んで、それに対してそれぞれの事業、既存事業、新規事業が複数あらゆる中で、どんな目的に応じて事業をやればいいのかっていう話と、ちゃんと状況に応じながら事業の投資配分をしっかり変えたり、事業長だったり部門長とかがちゃんと連携をしながらオールフォーワンでちゃんと協力し合う文化体制を作るっていうのが、まあ、提言内容にあるんですけれども、まあ、今回ですね、分散と修繕戦略という話をしたいと思っているのは、それを実際に実現するための課題設定というところですね。はい。まあ、というところで、じゃあ、実際に実現するための分散と修繕戦略がどういったものかという話をしていきたいなって思ってますね。選択と集中戦略というのを、まあ、ね、ちょっと一言だけ言ったんですけど、まあ、選択と集中戦略だけだと限界があるから、分散と修繕戦略が重要だよっていう話をさせていただいたんですよね。で、選択と集中戦略が何が限界値があるのかっていう話をしたいなって思ってるんですけれども、重要な課題設定をしたいのが、目的や目標、要は企業における目的や目標を生きたものにし続けるっていうのが非常に重要だよねっていうことなんですよね。 まあ、さっきの、事業多角化を通じた理念の実現のところで、言った既存事業とか新規事業とか、領域自体が目的化しちゃうと、結果的にうまくいかなくなったり、オールフォーワンの精神が失われちゃって、企業全体がうまくいかなくなっちゃうよっていう話をしたんですけど、それって企業理念だったりとか、目的や目標が形骸化しちゃっているっていうことが、要は雑に収まると問題にあるのかなって思うんですよね。なんで選択と集中自体は僕悪くないと思ってるんですよね。まあ、状況に応じながら事業 A の配分を増やしていこうとか、はたまた半年後に関しては新規事業の投資配分を増やそうとかって、それ選択と集中をちゃんと環境に応じてすべきっていうのは絶対にあるんですよね。なんですけど、例えばなんかこう人をね想像していただきたいんですけれども、まあ、チームとかでね、8人くらいのチームでいらっしゃったりしたときに、まあ、それぞれが担当している施策があったりとかすると仮定しますと、ね、A さんは特定の A のね、お仕事を担当されていて、で、B さんは特定の B のお仕事とかを、それぞれ8人、別々に分業して担当していますと。で、選択と集中だから、A さんに、チームのリソースを全部投下して、みんなで協力し合おうって言ったとしますと。で、それを言っちゃうと、じゃ B さん、C さん、D さんとかのお仕事ってどうなるんだっけとか、それぞれの今まで頑張ってきたモチベーションとかってどうなるねんみたいな。なんかそこら辺がちゃんと編み合わされないまま、A に集中しようぜっていうことだけ言っちゃうと、まあそもそもこのチームで達成したい理念とかの絡み合いってなんだっけとか、A さんのやってきたことに投資するっていうことが目的化しちゃうと、なんかフォローアップしづらいし、オールフォーワンの精神って生まれづらくなると思うんですよね。なんで、今のってスモールチームの話にあえて転換しちゃったんですけど、経営の現場とか事業部長同士のやり取りもまさに今みたいな話が起きちゃってるっていうことなんですよね。なんで選択と集中として経営戦略としてリソース投資をするっていうことは問題ないんですよね。でも重要なのが、それ自体を選択と集中すること自体を目的化にしちゃうと、結局企業理念とのちゃんと整合性とか、それぞれの部門の目的が形骸化しちゃって、生きた目的化目標化しないから、そうなってきちゃうとオールフォーワンが実現できなくなっちゃって、結果的に組織推進ができなくなっちゃうよっていうのが結論なのかなって思ってますね。はい。なんで、まあ、選択と集中を目的化しちゃうと理念が形骸化しやすいよっていうお話をさせていただいたんですけれども、じゃあ やっとね本題なんですけど、分散と修繕戦略がじゃあそれを乗り越えるために必要ですと、まあ、そういうふうなお話をしたいなって思ってますね。はい。分散と修繕戦略ってどういったものかっていうと、まあ、分散ってまさに事業多角化のことですよね。まあ、事業多角化するっていうことは、企業にあるリソースをそれぞれ分散して各事業とかね、各部門に投資配分をしていくっていうことなので、まさに分散投資のことなんですよね。で、分散投資をしていったときに、まあ、ちゃんと定期的にチェックメンテナンスして、投資配分をね、また選択と集中の配分を変えていくっていうのが必要だと思うんですよね。で、まあ、それを選択と集中を繰り返して意思決定をしていくっていうのはすごい重要なんですけど、大切なのが、ちゃんと修繕をしっかりしていくっていうのがめちゃくちゃ重要っていうことなのかなって思っていて、修繕ってつまりどういうことかっていうと、意思決定のルールみたいなのを変えるとか、投資配分を変えるっていうことだけじゃなくって、投資配分を変えるだけで雑に言うと CEO の方とかでもできると思うんですよね。で、それは最終責任としてちゃんと経営戦略に基づいて意思決定はなされるべきだとは思うんですよ。でも重要なのって、ちゃんと分散をさらにし直していくっていうことをしようとしたときに、大切なのがやっぱりそこにいる事業長だったりとか経営幹部だったりとか、はたまたそこもそれぞれチームがあったりメンバーがあったりとかすると思うんで、ちゃんと分散投資を 分散投資から何を学んだのかということをリフレクションしながら、次に何を投資をしていくのかということをちゃんと組織全体で洞察をしていきながら修繕をしていくっていうルーティーンをしっかり作り上げる必要があるよっていうことなんですよね。よくこのあたりをじゃあ実現するためにどういうふうにしていけばいいのかっていうところで、施策として行われているようなことを例として話そうかなって思うんですけれども、例えばね、事業会社さんとかだと、クォーター単位とかでね、OKR とかを練り直すっていうことをされると思うんですよね。でも、OKR をね、数百人、数千人とかでやろうとしたりとかすると、形骸化すごいしてくると思うんですよね。まさに選択と集中戦略だけだと、適当に言うんですけれども、経営者様が OKR の経営 OKR を考えますと。で、その経営 OKR を考えたのをもとにしながら、各部門に落とされて、で、メンバーに落とされて、ツリー上に分解していきますと。これやると、どういうことが起きるかっていうと、目標設定や目的設定の期間ごとに上から落ちてきたものが意図とかよくわからないまま、よくわかんないけど、ツリー上に論理構造的にちょっとブレイクダウンしようってなってくるんですよね。つまり、意志のこもった目的目標にならずに、魂のない目的になっちゃうから、まさにさっきの事業多角化を通じた理念の実現で重要な理念だったり、目的の磨き込みのルーティーンがそこにはないっていうことになっちゃうんですよね。なんで、それを、結果的にそれで OKR がジョイントされなかったり、目的のジョイントされなかったりとかしてくるようになっちゃったりするから、そこに対してどういうふうに魂を込めればいいのかっていうことを、修繕戦略を、結構皆さん苦戦しながらもいろいろ考えながらやってらっしゃるのかなって思うんですよね。で、例えば、これを乗り越えるために修繕をしっかりしていくために、どういうふうな取り組みをなされているのかっていうことを、例としてね、お伝えしようかなって思うんですけど、例えば、海外において、OKR とセットで、ナラティブをしっかり、付記して、社内に展開しようっていうことをやってる会社さんとかもあられるのかなって思うんですよね。例えば、よく言われるのが、構造だったりとか図式だったりとかって、それだけ渡されても理解が難しいと。要は論理的な理解になっちゃうんですよね。それを作り上げるのをセットに、ナラティブにちゃんとストーリーがどういったものがあるのかっていうことをセットでちゃんと2つ用意すると、魂が、魂のままで伝播しやすいっていう、なんかそういう説もあったりするんですよね。なんで、テックとかで、ナラティブもセットで目的を作り上げようっていうことをやってる会社さんもあるのかなって思ってますね。はい。あとは、ロードマップ経営とかが最近にわかに、この数年間、非常にいろんな事業会社さんとかが、ロードマップ経営だ、ロードマップだっていうふうにお話しされたりとかするケースってあらゆるなって思ってるんですよね。あれって、何かっていうと、選択と集中戦略っていきなり経営者さんとか上の方の方たちとかで意思決定されて組み替えられて、その意図だったりコンテクストとか魂とか失われたまま組織内のルーティーンが変わらないまま机上の空論になりがちだったりとかするのかなって思うんですよね。でもロードマップって雑に言うと、ちゃんとこう目的はどういう意図だったり、意思とか状態ゴールとかを目指していこうとしているのかっていうことも、ちゃんと道筋を描いていくっていうことを、コンパスみたいなのをちゃんと示していくっていうものなのかなって思っていて、で、これをやろうとするときに、大体どういうことをやろうと、どういったことを活動を通じながらロードマップを作り上げるかっていうと、多くの場合って、経営者層とか幹部者層とか部門層とか、そういった人たちが、一気に買って集まったり、それこそ経営合宿とか、そういった活動を通じながら、対話的にみんなで話し合いながらやられていくケースってすごいあるなって思うんですよね。 で、具体的にどういったことをやってるかっていうと、まあ、それぞれが事業投資分散しながら活動していた中で、結局お互いのナラティブだったりとか、そもそも実践した中で何を得ているのかっていうことをリフレクションされたことを開いてないケースっていうのがすごいあったりとかするんですよね。まあ、既存事業とかが利益上がったとか、なぜうまくいかなかったのかとか、その要因の暗黙的な要因って何なんだろうとか、そういうのをちゃんと開いて経営チームに還元していないケースってあったりしていて、でそれでこうスプレッドシートの数値だけで意思決定しちゃった結果、魂がこもりづらいものになっちゃうって、まあ、そういうのケース普通にあったりとかするんですよね。なんでちゃんと幹部層でそのあたりのディスカッションだけじゃなくてナラティブとか暗黙的なところも含めてちゃんと開き合い、でその上で過去から今を見つめて課題設定して未来の 2B を描いてバックキャストして今何3ヶ月とか半年間取り組めばいいのかっていうことを改めてチームで見直していく、まあ、そんな活動に力を入れて投資される会社さんが、まあ、じわじわと増えてらっしゃるのかなって思うんですよね。まあ、まさにこれが修繕活動なのかなって思ってます。はい、まあ、こういうふうに要は選択と集中を繰り返すというだけじゃなくって、ちゃんとそれを修繕していくためにちゃんとナラティブをお互いに対話しながら経営チームでディスカッションしたり部門チームでディスカッションしたりという活動がすることによって身体感覚的に何が重要なのかっていうことが修繕されて理念を常に磨き込んでいくっていうことができるのかなって思いますね。で、まあ、話が長くなっちゃったんですけど、まあ、分散と修繕戦略でぐるぐるぐるぐる投資した後にちゃんとリフレクションをしながら洞察をして理念を磨き込んで、まあ、まさに事業多角化した後に全体の理念の傘を確認し合うっていう活動を通じますと。で、大切なのが修繕した後に、そうすると投資配分とか変わってきたり、戦略も微妙にピボットしたりとかもすると思うんで、それに基づいて組織デザインをまたさらにリデザイン微妙にしていく必要があるよっていうのがあるのかなって思ってますね。はい。まあ、最後にちょっとだけ提言していこうかなって思うんですけど、まあ、よくねまさに分散と修繕戦略ってある種最近ね話題になっているキーワードである組織学習とかねアンラーニングとか、まあ、そういった話にもつながってくるのかなって思うんですよね。要は組織学習というのは目的設定するだけじゃなくって、目的に応じながら企業の目的や理念のリデザインに応じながら全体的なね組織全体の行動習慣がしっかり変わっていく、それをちゃんと学習しながら組織全体で変容していくっていうことが、まあ、重要だよねっていう、まあ、ことなのかなって思うんですよね。まあ、戦略だけね変わっても実体的な組織行動が変わってこないと結局うまくいかなかったりするので、ちゃんと組織学習を実現していくために分散と修繕していくのが大切だよねっていうのがありますと。でアンラーニングというのは結局組織学習を実現していくためには今までの戦略だったりとか組織を捉えていた捉え方みたいなのを各個人や各チームがちゃんとそこから脱却して見つめ直し続けるっていう、まあそういった活動が重要なのかなって思っていて、まあアンラーニングっていうのが、まあ組織でちゃんと起こる文化を作っていく必要があるのかなって思ってますね。はい。まあそんな感じでね、分散と修繕戦略がいかに事業多角化をついた理念の実現でちゃんと企業の理念の傘に基づいて各事業が推進なされて求心力が作り上げられるっていう状況を作るのにすごい重要だよっていう話を、まあ、分散と修繕戦略について話してまいりました。はい、まあ、今回はねこんな感じにさせていただこうかなって思っております。 ありがとうございました。